リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。プラボ大統領はインドとの貿易協力が過去最高に達し満足したことについてお伝えします。インドネシアのプラボ・スビアント大統領はインドのナレンドラ・モディ首相との共同声明で2022年から2023年にかけて2国間貿易が過去最高の388億米ドルに達したことに満足の意を表しました。インドネシア外務省は日曜日の声明で、両首脳は貿易投資作業部会と2年ごとの貿易大臣フォーラムの会議を通じて関税及び非関税障壁の解消を加速させることで合意しました。両首脳は ASEAN インド物品貿易協定または ITGA の見直しを2025年までに完了させることを目標としました。両首脳はまた第1回合同経済金融対話を通じて経済関係を深めることの重要性を強調しました。両者はまた第3回 CEO フォーラムの開催によって示された2国間投資の増加を歓迎し、インドネシア中央銀行とインド中央銀行間の現地通貨決済システムに関する覚書の締結を支持しました。それでは次のニュースです。インドネシアとインドは防衛協力強化で合意したことについてお伝えします。インドネシアのプラボ・スビアント大統領は日曜日、インドネシア外務省は引用したインドのナレンドラ・モディ首相との共同声明で、防衛と安全保障の分野で協力を深めるという両国の決意を再確認しました。両首脳は両国間の防衛関係を強化することになる防衛協力協定の批准を歓迎しました。両首脳はまた防衛協力協定の効果的な実施を確保するため、国防省協議を含む定期的な会議団を今後も開催していくことで合意しました。さらに協調パトロールや合同演習など両国の軍隊間の戦略的な交流は強化され続けています。両首脳はまた地域の重要な海上航路の安全を維持するための共同の取り組みを含む海洋安全保障分野での協力の重要性を強調しました。それでは次のニュースです。インドネシア副大統領はインドネシアでの旧正月祝賀行事が円滑に行われることを期待することについてお伝えします。ギブラン・ラカ・ブミン・ラカ副大統領は今年の旧正月のお祝い期間中、政府が調和の取れた包括的な雰囲気の創出を支援することに全力を尽くすと確約しました。ギブラン副大統領は日曜日にタングランの文徹廟寺院を訪問した際、官僚と総合協力が公正で繁栄した社会を導く鍵だと述べました。したがってギブラン副大統領はインドネシア国民に対し、ますます進歩し繁栄するインドネシアを実現するために団結を維持し、お互いを尊重するよう要請しました。2024年の旧正月シリーズでは、文徹廟寺院は3000人以上の訪問者が訪れたことが記録されました。訪問者はタングラン、ジャカルタ、ブカシーから来たと報告されており、毎年の旧正月のお祝い期間中は訪問者数が増加し続けると予想されています。それでは次のニュースです。インドネシアと韓国は産業競争力強化のためスマート工場で協力することについてお伝えします。 インドネシア政府と韓国政府は産業部門の生産性と競争力の向上を目指す産業 4.0 の実現の一環としてスマートファクトリーの導入に協力しています。工業省の産業サービス標準化政策局長のアンディ・リザルディ氏は日曜日ジャカルタで、この協力はインドネシアが世界的に競争できるようにするための努力であると述べました。この協力は1月22日に工業省と韓国企画財政省対外経済局または MOEF の間で締結された覚書で確認されました。さらに韓国の MOEF 代表チョイ・ドン・イル氏は、工業省が2025年に向けて選択した協力イニシアチブはインドネシアの製造業の競争力を高め、両国の企業間の協力を促進し、パートナーシップの機会を創出することができると述べました。それでは最後のニュースです。リアオ諸島への特別ビザ規制の緩和により、外国人観光客が増加したことについてお伝えします。リアオ諸島州観光局は、外国人観光客の増加と地域経済の活性化を目的に実施された特別ビザ緩和政策を歓迎しました。日曜日アンタラ通信社が引用したように、リアオ諸島観光局長、グントゥル・サクティ氏は2024年末に導入されるシンガポール永住者向けのビザ免除と25万ルピアの7日間ビザという2つの新しいビザ制度が2025年1月初旬までに1万人以上の外国人観光客が訪れるという好影響が見込まれています。リアオ諸島州政府と移民省の協力により、2025年も引き続き外国人観光客の誘致が期待されています。ビザ緩和により、観光と投資の目的地としてのリアオ諸島の魅力が強化し、地域経済にプラスの影響を与え、パンデミック後のビザ政策の厳格化により、以前は減少していた外国人観光客の訪問を増加すると期待されています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。